皆様ありがとうございます。素晴らしい皆様方にお会いするのを楽しみにして、横浜から入りました。このね、なにわの地区っていうのは素晴らしいですよね。日本地図見ていただいてもね、中心ですよね。日本の中心ということは世界の中心なんですね。ですから今日はですね、この世界の中心のところでね、皆様方の素晴らしいお顔を拝見しながらね、お話しさせていただけるというのは大変な幸せものでございまして、現在まもなく70億世界の、ね、人口が今69億何千万なんですけど、ですから70億の中からですね、これだけのね、素晴らしい方々にお集まりいただいたということは、本当にですね、終生、極端じゃないんですよ。終生、忘れがたき思い出になります。ありがとうございます。で、本日はですね、事務局の方にお願いして、少し資料の枚数が多いんですが、1ページのですね、自分が変われば世界が変わる、これが1、2、3、4と、こういう順序でね、お話をさせていただいて、最後5というのがございませんけれども、そこがまとめということになります。で、その都度ですね、何ページということで、申し上げたいんですが、生命の実相の第7巻というのはお持ちの方はどのくらいいらっしゃいますかね。今ここに持ってきている方はね、あ、そうですか、ありがとうございます。ね、ですから、その生命の実相の第7巻もですね、使わせていただきたいと思います。で、人生はですね、本当に出会いなんですよね。で、出会いというのはですね、これを縦に書きますと、出会いとこうなるんですね。で、高校時代にね、漢文を勉強された方は、ね、鬼と会ったら、ね、帰ると書いてね、何々をというと書いてるわけです。で、これをですね、愛を出す、ね、ということで、これは愛、ね、でただいま3人のね、素晴らしい体験談を伺いまして、あ、そうだな、ね、本当に私勉強させていただきます。人生はまさにね、勉強のね、連続ですよね。人生は、ね、生涯は、ね、私は学びだな、というふうに自分に言い聞かせております。ただいまご紹介いただきましたけれども、東海大学ではですね、高輪、品川のね、高輪で26年間、証言をね、取らせていただきました。その前、先生からはですね、伊藤さん、フルプロフェッサーでね、要するにもう東海大学にそのまま専任で入りなさいとおっしゃっていただいたんですが、そうしますとですね、どうしてもね、この成長の親の境会、それから海外の仕事などどうしても制約を受けますので、で非常勤でですね、やらせていただいてきました。で、非常勤講師というのはですね、毎年ね、契約を更新するんですよ。ね、ところがですね、他の先生方は失礼なんですが、大体1年でね、別のところに行かれるとかね、長くても3年とか、私は26年間ね、非常勤でね、やらせていただいたんですよ。ね、でそれはなぜかと、ね、いうことはね、この成長の絵のね、見教えがね、あったればこそ。で、出会いと、ね、愛を出すということで、もう皆さん方はね、もう皆さん全員がね、もう愛を出していらっしゃると思うんです。で、本日は素晴らしいね、テーマ、大テーマが新しい日本の進路。栄える企業人のあり方と、ございますが、女性の方でね、専業主婦の方、ね、 あるいは男性もそうなんですね。仕事をしている方でもね、やっぱりね、家庭に帰れば家庭人、ね、だから栄える家庭人のあり方、ね、あるいはの地域社会、自治会でね、お仕事をやっていらっしゃる方々がいらっしゃいますから、幅広い意味でね、栄える、ね、社会人のあり方ということでね、幅広く、考えていただけたら、ありがたいと思います。で本当にですね、私はもうね、出会いって全てが出会いなんですね。本当に出会いなんです。で、森信蔵先生がですね、教育哲学者の、森信蔵先生がね、こういう言葉を残していらっしゃるんですね。人は一生の間に会うべき人に必ず会わされる。それも一瞬早すぎもせず、一瞬遅すぎもせず。ね、ですからね、今ここでね、ともかくここに集まったということは、一瞬ね、遅くもなく、ね、一瞬早くもなく。ですから今日ね、お集まりの方々ね、これは本当にね、これはすごいんですよ。で、皆さんも最近ですね、ソウルメイトという言葉をね、お聞きになっていらっしゃるし、ね、また、本もね、出ておりますけれどね、これはね、肉体が持っていますがね、魂の友達なんですね、ソウルメイトというのはね。ですから、ここでね、会ってるということ自身がね、素晴らしいことなんです。そこで、日本ではですね、今、森信蔵先生の、お話を、申し上げましたけれども、カール・ユングというね、心理学者がおります。その心理学者がですね、同じようなことをね、言っているんですが、そこはですね、表示性と、ね、時をね、共にするということなんですね。で、偶然、ね、偶然に会ったようでいてもね、そうではないんだということをね、カール・ユング心理学者は言っているんですが、ただし、ね、偶然に会ったのか、そこで何かが展開するかどうかということはですね、その我々がね、本当にね、そこでもってね、本当に生かそうという気持ちを持っている。ね、あるいは生かす準備を持っている。そして生かしたらですね、それを本当にね、皆さん方のためにね、役立てたい。そういう気持ちがあるとですね、この教授性というのがね、非常に大きな力を発揮するわけでございます。で、カール・ユングはですね、スイスの心理学者ですけども、カール・ユングはね、意味のある偶然の一致、ね、共時性、シンクロシティと言いますけれどもね、シンクロニシティというふうに英語では申しますけれどもね、意味のある偶然の一致なんですね。ですから、今日もね、こちらへ来るときに、新幹線でね、お隣に座った方がいらっしゃって、で私はいつもですね、必ず声をかけるんです。ね。で、先に、ね、座ってる場合、後から座ってる場合ね、失礼します。ね。お世話になりますがってね、どのくらいの期間ね、1時間かね、30分かわかりませんけどね、必ず声をかけるんです。で、朝私は氏神様にお参りします。ね。だいたい4時半か5時頃起きてね、そして氏神様にね、片道20分ぐらいですけども、そうしますとですね、もう朝早くからね、散歩で歩いている方がいらっしゃいますね。それからもうね、かなり、年を召されて、ね、ワンちゃんを連れて、ね、その時にですね、私はね、やっぱり必ずね、挨拶をするんです。ね、そうするとね、向こうの方もね、やっぱりね、お互い山につく皆さんあるでしょ？ね、声かけ合いますよね。登るとき、下るとき、ね、下回るとき。ましてやね、市内でね、歩いているときね、公園の近く歩いてるときね、声をかけるとね、やっぱりいいですね。そうするとですね、っていう感じの人もいますけどね、でも、やっぱりね、笑顔が出てきます。 それからワンちゃんがいますね。そうするとね、私は家ではもう小さな時にはね、ワンちゃん飼ってましたけどね、今飼っていませんからね、ワンちゃんってね、ほんとね、もうね、ワンちゃんがね、ほんと懐くんだね。不思議なんですよ。ね、初めて会っても。それでね、私もね、神社行きますからね、バイバイって言うんだけどね、ワンちゃんがね、飼い主よりも私のようにこう、こう、そこでね、あら、ワンちゃんいい子だね。さあね、あれ、女性の方だったらね、あい、ママと一緒に行くんだよ。こう言ってあげるとね、ちゃんとね、俺名残惜しそうな顔してるんだけどね。ね、ちゃんとついていくんですよね。やっぱりね、言葉っていうかね、心っていうのはね、本当にね、通じるわけです。さあ、ね、出会いの中でね、私がね、本当にね、最大、最高の出会いは何かって言ったらですね、私の両親を通じて、この成長の家のね、見教え、谷口正治先生のね、見教えを受けたことなんです。私は、まあ、昭和10年生まれですけどね、昭和12年に、両親がこの成長の家に来れました。で、これもですね、自分から行こうというような、ですから先ほどもちょっとね、発表の中でもございましたが、ぜひね、誘うということはね、大事ですよね。で、お隣の奥様がね、うちの母親にですね、田口正治先生の、ね、素晴らしいお話がありますよ、ということで、ね、誘ってくださったわけです。横浜に開校記念会館というね、会館がございますが、そこに田口正治先生が来られてね、講習会があったわけです。で、それがね、きっかけになったんですね。で、その時にですね、今はね、こういう携帯版といいますか、こういう生命の実装にね、普及版になっておりますが、当時は川漁師のね、土地の地、地の町というね、生命の実装でいきますと、これでいきますと、まあ、第7巻ですかね、生活編、ね、が、まあ、中心に、創設編と生活編が入っているんですが、それをですね、会場でね、求めてきたわけです。それでの、いいお話だったな、ということでですね、夕方戻りましてね、応接室にね、6畳ぐらいの応接室に、置いといたんですね。それで母はですね、一生懸命夕げの支度をねやったわけですよ。そうしましたらね、午後6時頃ですか、父がね、戻りましてね、それで当時の鉄道省の、桜口町の駅長をやっておりまして、だから帰ってくるとですね、必ずの制服をね、ユニフォームを和服に着替えるんですけど、ところがね、和服に着替えないでね、そのままでね、こうぐるぐるね、家の中をね、あと8畳と4畳半と、風呂場と、みんなで、ね、6つぐらいね、部屋があるんですけど、そこをぐるぐる回りながらね、それで母親にですね、お母さん、ね、これは私はまだ2歳ですから聞いておりませんけれどもね、母親から後から聞いたんですがね、お父様がね、うちはね、父親に対してはお父様、ね、から母親に対してはお母様、私は8人兄弟の5番目なんですけれども、兄に対してはお兄様、ね、姉に対してはお姉様という形でね、様をね、なんとなくというかね、もう父親、母親の教育でしょう、そういう形でね、こうやってきたわけです。今でもですね、80になる姉に対してはね、電話するときに、お姉様はお元気ですかってね、いつもね、そういうふうにね、やってるんですよね。それは絶対呼び捨てしなかったんです。ね、小さな時から。ですから私は勝四郎さんってね、皆さんからね、皆さんという兄弟でもね、そういうふうに呼んでいただいたんですけども。それでですね、父親はですね、お母さん、何か変わったこともあるんじゃないか。ね、ということで、ぐるぐるね、歩いていて、で、母親もそうですねってね、こう、おさいをね、切りながらね、ああ、そういえばね、お隣のね、庄司さんというね、奥様からね、誘われてね、お話をね、聞きに行きました。ね、素晴らしいお話でした。それでですね、地の巻というね、生命の実相をね、求めてきました。それはね、お父様ね、洋画に置いてあります。そしたらですね、父親が、ああ、それなんだったというね、それでですね、洋間に入りまして、で、いつもですね、子供たちもみんな揃ってね、夕食するわけです。ね、で、もう母親も全部用意できてね、はい、ね、お味噌汁も全部ついて、ね、ついで、それで父親を呼びに行ったんですね。お父様、ね、もう皆さん、ね、子供たちが待ってますよ。 ね、お母さんもうちょっと待ってくれ、ね、それでみんな子供たちはやっぱりこうちゃんと座って、ね、それでお父様が来るまでねみんなこう待ってるんですよ、ね、ところがねまたね15分経ってからね母親がねあのお父様って言った、みんなでね先に食べててよということですね。それでじゃあいただきますってねみんないただいた、ね、終わった、ね、それで、まあ、1時間ぐらいねした後ね母親がねお父様もう冷めるからねあの身をつけもう一度温めしよう温めましょうかって言ったらね母さん悪いけどねちょっとこれ全部呼ばなきゃダメだということでね、指導までですね、午前2時ぐらいまでですか、ね、分かって読んだんですね。そうしたらですね、お母さん、これは素晴らしいね。ね、あと何段あるのって言ったらね、血の巻、風の巻、風の巻、小の巻ってあるわけですね。でみんなで8巻かな、ね。お母さん、それね、早くね、買ってきて。翌日、母がですね、工業思想普及協会に連絡しましたね。それを元に行って、それで帰ってきてね、またテーブルの上に置いたわけです。そこからですね、我が家の成長年がね、始まったんですね。で、わずか1週間の間に、駅長の事務ってのは本当に忙しいんですよね。だから朝もね、本当ね、朝食はね、我々子供たちがもう食べるというよりもね、もう5時に起きて、6時ごろね、駅でね、出勤するわけですよね。で、まあ、夕方は大体ね、6時ごろ戻るんですけど。で、戻ってからですね、何しろ1週間か10日の間に全部読み上げてね、こんな素晴らしいね、お話はないな。で、まあ、父はですね、かなり心のね、こともやっておったもんですから、我々もですね、小さい時にね、ちょっとね、お腹が痛いなという時にね、お父様はちょっとお腹が痛いんだとですね、そうそうそう、出勤前にね、手のひらですね、こうやってね、思念ね、思うねって、思念してもらうんですよ。そうするとですね、ほんと10分間ぐらいでね、ですから成長年に触れる前からね、やっぱりその心というものをね、父親はね、持っていたんだと思います。さあ、それでですね、私は4歳、5歳ぐらいでですね、小学校、当時は国民学校ですが、に入る前に、お話読本というね、田口正和先生が動画でね、書いてくださったんです。で、それをですね、もう、小学校行く前にね、それを読みまして。で、小学校に入りましたらね、今度ね、兄がね、あ、これはお兄さんが一番ね、尊敬している先生だよ、言ってですね、兄のね、ノートにね、章なんですけど、兄のノート、中等学校行ってましたが、ノートにですね、この谷口正和先生って書いてあるんです。で、私はですね、谷口まで読めたんですけどね、その正春という名前は読めないんでね、これどうやって読むのって言ったらね、正春ってね、花を振ってくれたんです。そしてね、これはいい本だからってね、その人生読本をね、私に、国民学校3年生、4年、3年生のね、小学校3年生の私に渡してくれました。ね、で、兄がね、読んだところでやっぱり線も引いてあるんですけど、ね、はい、勝弘さんこれ読むといいよということでですね、それを小学校をね、3年生の時に読んだわけです。そしてその後ね、今度は中学に行きましたら、皆さん方のお手元にあるね、この生命の実相というのをね、特に第7巻の生活編をね、読むことになりまして、そしてですね、あ、ね、こんなに素晴らしい5本なら、人生読本でですね、勉強した内容がね、そのまんま、はっきりとね、現れてるんですね。人生読本は花が振ってあります。で、人生読本でね、やっぱり言葉の力っていうのは素晴らしいんですよね。この人生読本の中ですね、この本をね、お読みになったあなたは必ず実行されます。実行するように書いてあるのがこの本です。それがね、ずっと入っていましたからね。そうなんだ。ね、実行できるように書いてあるんだ。そして、この生命の実相を読む。人生読本と生命の実相の中からですね、私は今でもね、海外に行った時でも、ドイツ語は若干できますけれどね、フランスやね、からスペインやブラジル、ポルトガルに行った時には通訳の方にね、やっていただくんですけれども、 何をね、エッセンスとして勉強したか、ね、学んだかと言いますと、一つはですね、神の子は人間無限力と。ね、やればできる。そしてですね、もう一つね、これがいいんだね。まだまだこれからだ。それから2番目がですね、今を生かせ。それから3番目がですね、どんなことがあっても必ず良くなる。それから4番、自分が変われば世界が変わる。で、沼津の駅長をですね、やっていたのが昭和18年、19年、20年なんですが、父親がですね、そうしましたら沼津にね、東京から集団疎開でね、学童がみんなね、来ました。で、お寺にね、こう分宿したわけです。ところがですね、ご案内のようにね、大東亜戦争の中でどんどんね、都市の爆炎し、東京は3月10日、横浜は3月12日、ま、そういう形でやってきてですね、とうとう沼津ですね、もう夜ですね、警戒警報、空襲警報になるとですね、もう清水とか浜松ね、まあ、焼けてる空が赤くなるんですよ。ですからね、あ、このシーンはね、沼津かな。それで集団疎開のね、子供たちはみんなですね、秋田にまたね、再疎開したわけです。ね、ですからね、本当ね、小学校、国民学校のね、2年生、3年生、4年生、5年生ね、まあ、みんなやっぱりね、今回のね、東日本の大震災じゃないですけど、やっぱり自分の生まれ故郷ね、育ったところへ帰りたいということで、沼津から東京までですね、歩いて帰ろうという子供たちが出てきたんです。で、その子供たちは、例えばね、熱海ね、沼津のここに、三島のところにね、丹那トンネルというね、長いトンネルがありますが、そのトンネルもですね、帰るときには、どうやって帰ったらいいかって言ったら、一番いいのはですね、線路伝いに帰ることなんです。それでですね、本当にあわや事故というね、こともありました。それで、これはね、大変だ。ね、ということでですね、なんとかその子供たちが、線路でね、帰っていかないようにということでね、当時のね、防護団ね、の人たちがね、そのトンネルの入り口で見張ってね、そしてこう返すというようなことをやったわけです。しかし、とうとうそういう形でね、もう再疎開しなきゃいけないということで、沼津もね、間もなくだというので、兄はね、陸軍幼年学校に行ってる。ね、それから姉はね、沼津の隣が三島で、森永製菓のね、そペニシリンを作っているということで、学徒動員で行ってましたから、まあ、結局ですね、私の2つ上のね、姉と、から、あと私の弟たちが、母親と一緒にですね、長野県に疎開したわけです。で、長野県に疎開しましたらね、私ね、やっぱりね、沼津から行ったわけですから、行ってみると、長野県の宮田村でね、上稲郡の宮田村ですが、そこのね、やっぱり学校の授業と、それから沼津の授業とは違ってて、少し進んでるわけですよね。それで、宮田小学校にね、4年生でね、入りました。ね、そうするとですね、私はまあ当たり前と思ってね、こう勉強してるんですが、まあ成績がね、いいということでね、先生方がね、一体伊藤君はね、どんなね、教育をやってんだろうかというのが職員室で話題になったんですね。それでちょっと伊藤君呼んでみようというわけで、職員室でね、30人ぐらいの先生がいらっしゃるところにね、ちょっと伊藤君ってね、担任の先生から呼ばれてね、行ったんですね。 まあ、よくやるね、と言われたらね、でその時に、私はそのまますぐね、まだまだこれからです言ったもんですからね、まあ、校長先生とかね、まだまだこれからですってのはね、どういう教育をね、うちではやってるんだろうか、ということでですね、我々ね、疎開したのは、長野県は養蚕ね、蚕をやってますから、ね、その2階。で、1階ではですね、蚕がね、クワの色をね、葉を食べて、ですからね、すごいんですね。音がするのはね、私初めてでした。ね、蚕花ではね、土蔵ですが、ね、蚕花では蚕の、ね、音がね、するわけですよね。で、我々は2階に行ったわけです。で、その時にですね、勝弘さんね、眠れるっていうから、いや、大丈夫、眠ります。で、眠れない時に何をやったかというとですね、その、今を生かせということでね、その、蚕、ね、が、どういうね、難民、で、あるでしょ、眠るのね。で、最後ね、さなぎになるね。そこまでね、観察日記をね、書いたんですよ。そしたら、それがまた、職員室でね、話題になって、ね、宮田村にいるのにね、こんなね、日記を書いたね、観察日記を書いた人はいないと、いうことでね、残念ながらというかね、それは学校の方にね、ね、まあ、寄付というかね、置いてきましたね。だから、今ね、私の家にはないんですけど、ね、本当にね、そういう形でね、この、そのまんまね、で、今日ね、させていただいたわけです。それで、神の無限力というのでですね、テキストでは、生命の実相のね、第7巻ではね、この橋垣ね、これはぜひね、お持ちでない方もね、お読みいただきたいと思うんですがね、この橋垣の1ページにはね、人間の本質は何であるか。で、その、さらにね、6行目にはね、誠にも人間のうちには、大宇宙を作ったと同じき巨大なる力が宿っており、ひとたびその巨大な力に目覚め、人間の弱小感、劣等感、罪悪意識による自情、自爆を取り去るとき、人間は今まで考えていた力とは比べ物にならないほどの巨大な力を発揮することができる。そしてさらにね、その橋垣の2ページの、やっぱり6行目のところですね、要約して言えば、人間のうちには宇宙的な力が宿っている。それを私は人間神の子無限力の語を持って表現してきた。そして宇宙本来の力は本来清浄清いですね、清浄である。そのことを本来無在、本来無病という語を持って表現してきた。それによって悟る者は自情自爆が解け、自己解放を遂げ、キリストの言ったごとく真理は何事を自由ならしめんを実現し得たのである。しかし人間本来の原力の真理も、人間本来症状清い、ね、の真理も、ただそれが頭脳知だけにとどまっていくだけではその力は薄弱である。それが信念になるとき、すなわち潜在意識の底深く印象づけられたときにおいてのみ、座禅その力を発揮するのである、ね、だからただ単に頭で思うだけではダメですね。それが本当に潜在意識の中にまで入ることによってですね、これが、生かされてくるということでございます。で、人生は出会いであると、ね、いうことを申し上げますけれども、元大関ね、海王がですね、親方はね、今、飛鳥山親方ですけど、その時のね、最後のインタビューをね、聞かれた方もいらっしゃると思うんですが、ね、記者がですね、相撲とは何でしょうかって言ったらね、あれですよね、まさにね、相撲とは、ね、出会いの場である。そしてね、学びの場である。ね、まさにね、この出会いということについてね、はあ、すごいな。ね、本当にね、素晴らしい成績をね、1046章ですかね、挙げてる素晴らしいね、海王ですけどね、はあ、ね、やっぱりその道ね、しっかりやってる人はね、やっぱ違うんだな、いうことをね、しみじみ、思ったわけです。それで、おかげさまでね、母親からね、もう小学校に入る前からね、はい、勝弘さん、まあ兄弟みんなそうなんですが、布団に入ると20回唱えるんですよ。健康で幸福で成績が良く、いつも楽しく良いことができる。そうですね、20回ね。で、 今ね、ママにもね、やってもらってるんですけどね、健康で幸福で成績が良く、いつも楽しく良いことができる。だからね、本当ね、それがね、もう本当に入ったんですね。ですから、ね、疎開から帰ってきまして、横浜平沼小学校ですが、5年生でね、疎開から戻りました。ああ、そして、ね、当時はね、在校生が卒業式の時に、代表言葉の上ですね、送る言葉、掃除。ね、から今度それに対して卒業生が答える言葉ね、答辞。そうしましたらですね、私がね、だから自分の自慢じゃなくてね、本当にこの教育のね、青少年の教育の素晴らしさですよね。5年生の時には掃除を読んで、それから卒業の時にはね、答辞を読んだんですよ。ね、それでね、だからこれは自分の力というよりもね、神様の力をね、自分が信じてね、やったということなんですね。それから中学生の時にはね、これは社議というね、先生にね、感謝の言葉を述べると、社議をね、述べさせていただきました。から今度、高校卒業の時にはね、優等生総代でね、賞状をいただいたわけです。まあ、こういうことを言うとね、家内がね、自慢話になるかと。そうじゃなくてね、この成長人の素晴らしさなんですよ。で、横浜国立大学でね、私は昭和33年に卒業しましたが、横浜高等商業、その後がね、新生大学で横浜国立大学になったんですけれども、見学以来の、ね、成績だということでね、これもまた学部長からね、代表してね、卒業生を代表して、卒業証書をいただきました、ね。だからこれは本当にね、私は自分の力じゃなくてね、本当に神様の力のね、この無限力とね、今を生かせということなんですね。それからもう一つですね、沼津に行った時にね、もう空襲がどんどんね、激しくなりました。ね、そしてご案内のようにね、沼津は、ね、富士山、ね、みんなね、現に行くは富士山を目指してくるわけです。ね、雨が降ろうと雪が降ろうとね、山頂で見えるでしょう。そうすると富士山頂に来て、それから東とか西とかね、北とかね、分かれるわけですよ。ね、まあ敵も去るものというかね、そうするとですね、沼津がね、空襲警報って来てもね、あ、どっか行くんだな。ところがですね、帰りにですね、残った爆弾は重いからって落としていくわけですよ。それでですね、私は3年生の時にね、球長をね、やってたんですけど、副球長とね、隣で算数の問題解いててね、あ、警戒警報、もう空襲警報になってるね。ね、会場にあったらまた一緒に解こうと。そのですね、副球長の大石君って言うんですけど、ね、大石君がですね、その神社のところにね、集合のね、防空壕があったんですけど、そこにですね、直撃でね、落ちたわけですよ。ね、これでですね、1年生は2年生は別にして、3年生から6年生までのね、球長、副球長が集まるということでですね、その神社に行ってね、その箸で持ってね、その肉片を拾ったんです。ね、はい、肉片だってね、本当にね、こう悲惨なんですよね。初めてでしたけどね、もう涙なしにはね、拾えなかった。で、ただしね、腕の大きいとか足とかね、大きいものはいくらなんでもね、小学生に拾わせるのはということでね、防護団、警護団もね、大人がやってくれて、あと小さいのをね、我々がね、拾ったわけです。その時にですね、私はね、別にね、アメリカが憎いとかなんか言わなくてね、あ、こんなに早くね、死んでしまった。しかし、大石君のね、大石君のためにもね、勉強しなきゃいけない。ですから、神の子無限力なんだけど、やっぱりね、同志だね。その同志のためにもね、勉強しよう。だから、伊藤君、なんでそんなに勉強するの？一番になりたいの？そうじゃない。ね。やっぱりね、亡くなったね、友達の分までね、向こうの世界にね、いる。ね。その友達の分までね、ここで勉強するんだ。それがですね、ずらっとね、今日までね、現在のコンサルタントをやってる仕事までね、来ております。だから、本当にね、自分でね、申し上げるのはですが、本当にね、出会い、ね、愛を出すというね、ことだな。いうふうにね、こう、思って、おります。それからですね、
それじゃあの皆さん方のところにね資料をお配りしたのでちょっとね、見ていただきたいんですけれども、4ページにですね、人生における出会いを大切にしよう、これは栄会のね機関誌、8年前ですね平成15年の2月号、これは12回ですねあのこの執行の通り、書かせていただいたその第8回ですけどそこにですね、人生における出会いを大切にしよう、仏教ではね輪廻転生です、ねいうことですから、まあ、日本人はねあまた生まれ変わりというのはねあれだなところがですね私が、アメリカのね友達のところに行ったときにですねそのエンジニアの彼の書棚に、ね、このメニーライブス、メニーマスターというね、多くの人生、多くのマスターたちというのと、ジョエル・ホイット博士のね、生と生の狭間、ワイト・ビトゥイン・ライフというね、本があったんですね。やっぱりエンジニアとしてはね、もう全部他はね、メカニカルやね、それからエレクトニクスのね、そういう本ばかり、この2、3だけがありましてね、と思ってね、これを読んだわけですが、この、ね、ここに体験が書いてありますが、この精神科の先生がですね、どうしても治らないというね、なぜ男性が怖いか、なぜ水が怖いか、ね、という、ね、女性ですよね、両方ともホイットン先生もね、それからワイセツも別の大学ですが、それで向こうでは催眠術をね、医学でね、医術で使えるわけです。それであるってね、催眠術をやっていたときにね、この、あ、怖いとかね、いろんなことがあって、ね、それは前の世界でもってね、やっぱり男性にいじめられたとかね、前の世界でもってね、水に溺れたとか、いうのをね、こう、深層心理学っていうかね、深層意識の中から思い出すんですね。そうすると、その、思い出してしまうと消えるわけです。ね、思いを出すと消えるんですね。しかし、クライエント、患者さんはですね、自分がね、もう催眠状態にあってますから、どういう、ね、ものにどうなったかわかんないんです。ところが目が覚めたらね、なぜ自分はね、男性が怖かったのか、なぜね、自分は水が怖かったのかというのもね、わかんないけどね、治ってしまう。その本がね、ここに、あったわけでして、さらにね、この中に、まあ、書いてあるので、後ほどね、読んでいただければと思うんですが、本当に日本にね、いなかったんだけれど、日本語を喋るとか、ね、その三民術ってやるときに。だからね、そこからですね、やっぱり輪廻転生、ね、生まれ変わりにね、どこか別の世界にね、生まれているというね、ことがあるんですよね。ですから私はね、皆さん方が私のね、お父様であったか、お母様であったかね、あるいはお兄様であったか、お姉様であったかわかりませんがね、やっぱり私たちはね、ソウルメイトでね、魂の中でね、つながっているというね、ことがあるんではないでしょう。だから日本語ではね、それクリアも多少縁と言いますけどね、本当にね、だから今ね、こうやって大人に座っている方だったらね、多少どころじゃないね、本当のね、縁がね、やっぱりあるんですよね。ですからね、一つ皆さんよろしくお願いしますね。だから今日ね、本当ね、この何話の地でね、皆さんが皆さんにね、本当にお会いできたっていうのはね、で実際ね、海外に行かれた方とかね、初めての土地に行った時にね、どうしてこんなに懐かしいんだろうということがありますよね。でも私はおかげさまでね、まあ、仕事の関係で、サンパウロやね、サンディエゴやね、まあ、いろいろなところに行かせてもらったんですが、まあ、パリやロンドンは皆さん方もね、ご承知ですけどね、初めて行った時ね、もう30年前ね、やっぱり私は必ずね、ホテルから外へ出てね、こう、だからホテルの人がね、あんまりね、ミスター伊藤ね、治安の悪いところ歩かないで、ね、大きな通りだけ歩けるっていうね、まあ、パリ行ったらね、まあ、セーヌ川ぐらいまではね、こう歩いていく。で、そうするとね、本当にね、何かね、懐かしい。ね、フランス語はほとんどできない。ね、うん、でもね、何かね、懐かしいっていうのはね、あ、やっぱりね、かつてそこにね、いたのかなっていうね、感じが、まあ、いたします。で、一つですね、皆様方ね、お父様はね、お母様、あるいはご主人やね、奥様ね、あるいは子供さん、ね、何も輪廻転生を信じようということではなくてね、やはりね、そういうつながりがね、あるというね、ことがね、本当に素晴らしい。
ですから会社を、ね、経営されている方々で、ぜひ、ね、社員の、ね、方々との結びつきというのは、ね、もう日本は、ね、本来、ね、本当に終身雇用で、ね、素晴らしいつながりがあった。これがどうしても、ね、欧米化して、ね、今も、私も、ね、就業、ね、就職活動の委員で、ね、やってますけどね、本当に私は、ね、企業の方々にお願いしたいのは、ね、どんな、ね、ことでもいいからぜひ、ね、学卒の、ね、人たちを、ね、採用していただく。で私ももう、ね、今ちょっと仕事の面で、ね、もうここ5年ほどは、閉じてしまいましたけどね、20年近くね経営者塾というのをね、稲森さんがね、世話塾をやっておられましたので、塾をやってきました。少人数もね、7人から8人ぐらい。で、2年間ね、毎月1泊2日で、やってまいりました。特に後継者のね、育成ということでね、で、今、もうね、その企業が200はもうすでに超えてますけどね、幸いのことっていうかね、成長の上の、この、どんなことがあっても必ず良くなっているのがね、月に出てくるわけですけれども、マネジメントのね、ノウハウはもちろん勉強しますよ。ね、会計学の勉強をしますけどね、一番大事なことはね、心の問題なんですね。ですから、おかげさまでね、全く潰れていないんですよ。ね、なぜかって言ったらね、本当に、先ほどの体験談にもございましたけどね、本当に愛を出すというね、その気持ち、ね、清和塾でもね、稲森さんは、フィロソフィー、ね、哲学、ね、経営理念をしっかり持てということを教えていらっしゃいますけれどもね、本当にこの経営哲学、ね、本当に皆さんのためにやろうというね、ことがありますとね、どんなことがあっても必ずね、救いの手がね、出てくるわけですよね。だからまさにね、愛というものは人のためでなくてね、我が身のね、ためでもあるわけです。それで3ページがですね、この谷口正治先生の、ね、今後きっと良きことが出てくる、これは成長の家のですね、1年前の平成22年の11月号にね戻ってるわけですけど、ね、神の無限の愛の個性化の自分である、ね、だから皆さん方はね、ただ肉体の自分じゃないんだね、神様のね、神愛、愛というものが皆さんに一人一人にね、現れているわけですね。で、ご祝で、次のね、左のページに、今後きっと良きことが出てくる。何事が現実に起こってきても、それは事故または誰かの過去の想念の無償化である。もうすでに起こり済みである。気に対することはいらないし。それがたとえ不幸な出来事であっても心を動揺させることもいらない。今、面前の出来事は今新たに自分に課せられた定罪であると受け取って、いかに対処すべきかの自分の心の対応にこそ自己反省しなければならない。で、終わりのところにね、良いことを出てくると予想して、すでにその良いことがまだ見える心の世界では心で作られて出てきつつあるのだと信じれば、本当にそれが具体化して出てくるのが心の創造活動なのであるというふうにございますね。本当にね、今後きっと良きことが出てくる。そして最後ね、4番目に、自分が変われば世界が変わると。で、これもですね、実はもう本当にね、大勢の友達からね、常にね、学んでいるわけですね。ですから、私はね、学生にもね、言ってるんですけどもね、生涯学習ね、だから一生学習である。一番多い時はですね、やはり200人ぐらいですね、東海大でね、海外教室で、ね、こう教えたわけですけど、で、その時にやっぱり質問が大事なんですね。で、私はですね、テキスト、それから私がね、配った授業用の資料以外はね、ちょっと机のね、下に置いてください。から、ペットボトルね、喉が渇くという方もいらっしゃるでしょう。ね、あるいは医者からね、飲みなさい。わずか80分の授業だけれどもね、そういう方もいらっしゃいますから、飲んでいいよ。でもね、飲んだら必ずね、机の下に置きなさい。 で、最初の授業でそう言いますとね、大体もうね、2回目の時には200人の中でもね、せいぜい14、15人がルール違反が出てくるわけです。で、その時にですね、私はこうやってね、携帯のね、この移動用のマイクを持ってね、他のね、190人の人にね、迷惑かけてはいけませんから、講義は講義で進めていて、そしてね、その方がね、いらっしゃるところでね、いらっしゃるとかね、その学生が言ってくれればね、そのところでね、こう、あなたじゃないんですけどね、結論だったらね、こう、言い出すわけですよ。ね、そうすると、ぶってね、私の講義ってね、もう一回こうやると、こう、慌ててしまう。ね、だからね、2回目はね、ほとんどいなくなる。それでも、います。ね、私は1週間に1回、この授業をやってるわけですけど。ところがもう、3回目はね、3週間目はもう、誰もいませんね。ですからね、やっぱりしつけということはね、しつけるで、ね、ただどんなにいいことをしゃべってもダメなんです。必ずね、それをね、言い続けるということなんですよね。ですからもう、それは本当にね、続けるということをね、これはね、やっぱり愛がないとできませんね。愛があればできます。その人のためをね、思うわけですから。それからなかなかこれはね、やりにくいことなんですが、女性の方々でね、公共の前でね、お化粧するでしょ。ね、これお化粧だけじゃなくてね、食べたりするんだね。だからその時にね、やっぱり皆さんの前で、ね、注意するのはね、こちらも悪いなと思うから、ね、たまたま4人の席のところでね、ここには、公共の、ね、バスでもね、あるいは電車でもね、他の方が別のところにいらっしゃったらね、とってもお腹が空いたらね、やっぱりね、このプラットフォームに降りて、ね、だからこういうね、公共のところに立っちゃいけないんだよ。ね、それでね、例えばシンガポールだとね、公共のところに立てるとね、罰金ね、シンガポールドルで1ドルかな、10年ほど前ですけどね。それからやっぱりね、最近はね、海外の人がいるでしょ。うん。だからね、ね、あれってね、うん、そうするとね、分かったってね、今度は分かったって日本語で言うんだよね。ね。ですからやっぱりそういうふうにね、で、その時もですね、やっぱり皆さんの前でね、インパブリックで、公衆の前では悪いですからね、エスカレーターに乗って、それで降りてね、エレベーターに乗るなと思ったら、私一緒になってエレベーターに乗って降りるのでね、その時にね、その話をするとね、分かりました。それからね、年取ったね、方がいらっしゃる、ね、しかしね、若い人が座っているっていうね、でもね、最近いいですよね、若い人がちゃんとね、立ってくださるね。で、私なんかね、やっぱり年取ってます。ね、立ってくださるんで、それからやっぱりいろいろこう、メモ取ったりしてるでしょ。ね、だから立ちながらこうやってるんですね。そうするとね、どうぞ。ね、そう、ありがとう、悪いね。ね、アルバイトなんかで疲れてるんだけど、ありがとうね。で、座らせてもらいます。ね、で、その時にですね、彼女、あるいは彼はどこにいるのかなってね、そうするとやっぱりそこには立ってないね。やっぱり譲ってたんだかってね、別のところに行ってくれるわけ。ね、そうそう、私が先に降りるときは、そこのところまで行ってね、さっきありがとう、譲ってくれありがとう、助かったよ。ね、ということでね、必ずそのね、リスポンスをね、必ずね、この相手に対して、こちらがね、やっぱり反応するね、感謝するっていうね、ことがね、大事だと思いますよね。特にね、小さい子が、例えばバスなんかでね、私の地域のバスっていうのはね、コミュニティバスっていうのはね、乗って皆さんでね、椅子席や立ち席を入れてもね、まあ、せいぜい30人なんですよ、ね。そうするとね、バス停でね、待ってますね。そうすると、やっぱりね、若い母親のね、言うことを聞かないね、まあ、やんちゃなね、3歳、4歳のね、男の子がいるんだよね。ね、その時にね、結構ヤングママがね、ダメ、ダメって言うとダメですね。それでですね、私はね、僕、元気がいいけどね、今、ママが言ってるのを分かるって言ったらね、ちゃんと聞こえてるってよ。ね、それがね、これは、ね、君のね、非常にその力、パワーがあることはよく分かるけどね、これはね、やっぱりお家に帰ってとか、ね、こういう場所の中じゃいけないんだよ。ね、バス停で待ってるときにいけないよ、ね。そうするとですね、ちゃんとやっぱり言うことを聞いてくれるんだね。だからね、やっぱりね、一つ、皆さんね、年を召されてるわけじゃないんだけど、ぜひね、気づいたときにね、相手を傷つけないように注意していただくんですね。 それからある時ね、その運転バスを見るときにね、やっぱり4歳ぐらいの男の子がね、その運転手さんに向かって最後ね、鴨居駅で駅で皆さん降りるでしょ、うん、降りるときね、運転手さんありがとうってね、言ってね、降りてくれたのよ。それで私はね、はっと待ってね、ね、あもう急がなきゃいけないんだけども、でもその子のところにたーっと走っててね、うん、僕いいね、ね、俺言うのはいいよって言ったらね、そしたらまたね、おじさんありがとうって。ね、だからね、本当にね、声をかけるっていうことはね、あの大事だな、いうふうにね、思うんですよね。さあ、これがね、3ページのところをね、こう読んでいただいたんですけども、そしてね、あの2ページね、と裏表ね、コピーしてありますので、2ページをね、武田信玄公訓言というのがございます。これはですね、武田信玄がね、の菩提寺である、山梨県ね、甲府にありますが、甲斐の恵林寺、ね、でもってね、お参りに行った時にありましたので、ご住職にね、これコピーしてもいいですかったらね、あ、いいですよ。販売しなければいいですよ。言われたのでね、ここにね、書かせてもらったんですが、いや、これコピーさせていただいたんですが、およそ文章五部をもって上となし、ね、七部を中となし、十部をもって下となす。その家は五部は下、限りを生じ、七部は、これちょっとね、怠る気ですね、体を生じ、十部はおごれですね、おごり、凶を生ずるが下に、たとえ戦に十部の将を売るとも、おごりを生ずれば、次には必ず破るものなり。すべて戦に限らず、世の中のこと、この心がけ、寛容なりとあるんですね。ですからね、やっぱりね、この、まだまだこれからだ、ね、これで終わりじゃないんだね、ということはね、私も今ね、まあ、皆さん方の前でお話をさせていただいてますけども、今日は本当にね、皆さん方の表情からね、勉強させていただいております、ね。だから本当ね、学生ね、なんかもね、できる子、できない子っていうのはね、一般的に言いますね。必ずね、私は最後の10分間、ね、前は90分だったんですけど、80分授業なんですけど、70分やったら最後の10分間、課題を出すわけです、ね。で、課題について書いてもらいます。ね、で、それをじゃあ出席後の代わりもするよということで出してもらって、そして大事なことはですね、ね、教師として愛を出すことは何かなと思ったらね、やっぱりそのレポート、感想文に対してね、こちらがね、リスポンス、ね、どういう返事をするか。わずかね、1行でも2行でもいいからね、必ずね、これはこうだ、ね、それから誤字、雑字、これを必ずね、直すことにしております。一番ね、多いときは、あの横浜でですね、日本丸という帆船があって、中小企業のですね、200人ほどの50社ね、中小企業ですから、大勢の人間をね、新入社員としては受け入れません。ですから、2人とか多いときで5人。そうするとですね、その200社なら、200社のね、中で、一番多い時でね、やっぱり、230人かな、ね、全部感想文に出してもらいます。で、それについてですね、1ヶ月半ぐらいかかるんですけども、仕事の合間に書きますからね、必ずね、返事をね、書いてね、で、誤字脱字。だからこれは東海大でもそういうふうになりました。学務課長がね、伊藤先生よくやりますねって言うからね、いや、教師の仕事はこれじゃないですか。で、そうしますとね、やっぱりね、感じてくれますね。だからね、最初ね、戻すとね、あれ、他の先生をね、戻してくれない、なんで伊藤先生戻すのっていうからね、いや、これはね、やっぱり君に対してのね、ラブレターだよ。ね、そして、何回かですね、同じ字を間違える子がいます、ね。だから私はですね、間違えた字というのをね、あのノートに控えておくんです。ね、それで、例えば、山村さんね、この字を間違えた。そうするとね、前回ね、ちゃんと注意したでしょ。ああ、忘れちゃった。ね。でもね、先ほどね、しつけっていうことを申し上げたけどね、やっぱりね、繰り返してあげることがね、大事ですね。みんなね、いいものを持ってるんですよね。だからそれをですね、やっぱりしつけてあげないとね、忘れてしまうということが、ございますね。さあ、それから、お時間が今14時35分か。ね。それで、世界が変われば世界が、自分が変われば世界が変わる。ということでですね、まあ、スタンフォードでもね、本当にね、いい友達が大勢いました。ね。で、 先ほどね、縁というものを、ね、作るためには、自分がその、ね、心の準備、ね、受けたときに必ずできるようにすると、ということを、ね、申し上げましたけど、私はね、カリフォルニア大学に行くときには、英語検定の1級を取りました。それから当時はね、トイックじゃなくて、トーフルだったんですけど、これもですね、540点でね、600点満点の中で。ですからこれだったら文学部行ってもいいというようなね、面接員のね、あれがあったんですが、私は経営学部にね、行ったんですけども。しかしですね、スタンフォード、カリフォルニア大学、その後スタンフォードのね、ビジネススクールに行ったときにね、何しろね、学生たちがね、話してるのがね、よくわかんないんですよね。っていうのはテキサスの周りも入るしね。それでね、どういうふうにしたらいいかな。実際、寮に帰ってきてからね、やっぱり涙が流れるんだね。うん、悲しいというよりもね、あれ一生懸命やってきたのに、どこがね、違ってんのかな。そしてですね、ドミタリーね、2階ですけどもね、そこに50人ぐらいがね、寄宿してるわけですが、それでね、もうね、もう少しね、気持ちを入れ替えようということで、私は2階のね、角の部屋にいたんですが、6畳ぐらいのね、1人のベッドが1つあってね、それで、もう、しょうがない、シャワーで浴びてこよう、ね。シャワールームがね、共通なんですね。それで、廊下に出たらね、何かがあったとおりいけないっていうんでね、床からですね、少しこう、空いてるんですね。20センチぐらいね。私たらね、みんなね、光が漏れてるんですよ。ね。これは電気つきっぱなしで寝てるわけじゃないね。そうするとですね、日本から行ったね、私がね、午前2時まで勉強してると思ったらね、なんだ、ね、アメリカ人も、ね、あるいはドイツ人もね、全員がね、午前2時までやってんだね。で、それをね、周囲のね、状況ってないよね。環境というものをね、やっぱり捉えてみたら、そうなんだ。ね、自分だけ責めるんじゃなくて、みんなも一生懸命やってんだ。ね、そうそうこうシャワー浴びてね、帰ってきてからね、ふっとね、思うんですよ。ね、一番自分が得意なのは何だろうか。ね、そうしたら数字ですよね。だから、マネージャーアカウンティングというね、会計学ね。これなんか問題はね、数字で解けばね、出てくるわけですから。それで、授業をね、午前中なんです。で、午後はね、自習と、だからグループワークっていうのがね、あるわけですね。だから、午前中でね、終わって、それでその発表をですね、翌日、朝ね、教授の前でね、みんなが120、30人いる会談教室やるわけですけど、その時にね、教授がね、anyone って言ってくるわけです。ね、誰か回答する人ね。そしたら私はそのマネージャーアカウンティングね、もう会計の男についてはもうここだとばかりね、もうパーって手を挙げてね、刺される前に、私の身長がね、160、みんな180度が高いからね。だからホワイトボードでね、書くと私はもう自分でね、その近くにある椅子を持ってと先生はびっくりしてね、でももうね、椅子まで持ってったんだからね、まあ、熱心が立ってるだけね。それでね、はいね、実際いいとってね、指示してね、示してくれるから。で、そこで私はこう、ね。そうするとね、コレクト。そりゃそうだよね。絶対間違わない数字だよね。そうしたらですね、その本当にね、みんな、友達なんかがね、ミスター伊藤、私は勝ヒロですかね、ヒロ、ね、ヒロにはね、一つこれを任せようとなったらしいんだな。それで、翌日ですかね、午後になったらね、トントンってね、ドアをね、叩いてくれるんでね、それで、誰かなと思ったらね、三つ先のね、フランスから来てるね、男の子なんですよね、アダムスなんですけど、そしたらね、ちょっとね、これやってくれないか、ということでね、国旗会計やね、そういう数字のね、管理会計のね、宿題ですよね。だからそれやるわ。そうするとしばらくするとまたトントンで、今度は別の人間また来るこれね、3人来るとね、もう私もね、I have no time、もうね、時間ないよって言ったらね、そうか。いや、ヒロがね、一番ね、困ってるのは何かって言ったら、それはたくさん読むことですよ。ね。だからそれじゃね、インターナショナルエコノミーってね、国際経済学、これについて、ね、こうやってね、こうやってくれて、いつの間にかですね、その寮のね、この2階にいたのが15人かな、ね、グループをね、それぞれね、分担することになったのね。だから中学生なんかがね、夏休みの宿題分担するかもしれませんけどね、まさに我々ね、30代ね、40に近い人たちがね、分担することになった。 そうするとね、あいつね、その代わりね、ヒロね、同じようなこと書くなって言うから、うんね、読んでくれたんだから、エッセンスがわかるから、ね、表面は自分の英語で書くよ、ね、ということでね、いつの間にかね、そういうね、分担作業がね、始まりましたらね、これ時間が取れたんです。もう一度ですね、まあ、午後ね、夕飯が午後6時終わった後ね、大抵には午前2時までやっていたのがね、もう10時ぐらい大体終わるわけ。そうしたらね、集まるみんな、ね、で、カリフォルニアだからね、あの、ね、ワインがあるでしょ、ね、そうするとね、ワインを無事寄ってね、いつの間にかね、まあ1時間ぐらいですけどね、いろんなことを話ししながらね、その会話がまたね、非常にまあ楽しかったんですけどもね、そしてみんながね、ワイン持ってきてくれるからね、じゃあ私持ってね、あの購買でね、買って、ね、それで私もね、ワインのね、冷やし方はよく知らないからね、部屋の隅っこ置いといたらね、そしたらその次のね、時に、問題書いてくれって来た時に、私がこう、ワイン置いといてあるもんだから、はあ、白、これじゃダメだよ、ね。そしてね、冷蔵庫をね入れてくれたんですよ。ね、それで冷蔵庫でやそういう形でもってね、その共同作業がね、非常にこうできるようになりまして、今でもね、その友達のね、やりとりはあるんですが、驚いたことにですね、3月11日の翌日は、台湾のね、友達からね、2枚の電話が入りました。そして、4日のうちにはですね、電話がなかなか通じそうもないというのでね、カリフォルニアのね、そのサンフォードで一緒に勉強したね、ジョンからね、手紙が来ました。で、その手紙はね、もちろん、勝弘のね、家庭ですから、ヒーロー・イト、ね、and the Japanese、日本人全体やね、に対してのね、慰めの言葉。そしてね、我々はね、本当にアメリカのね、ワンシーズン、ね、一市民として、本当にね、日本を守るよ。ね、だから、サスポーツが礼状を書いてね、ね、ガードする、守ってくれてありがたいな、と、ね、いうことでね、返事を書いたね。でもね、守るってのはね、どういうことなんだろうか。ね、仙台沖にね、船がね、軍艦が来てやってくれた。ね、しかし、その後分かったのは、日高さんがね、ワシントンレポートの日高さんの、世界の変化を知らない日本人っていうね、本が出てますけどね、5月11日に出たから、それを読んで、ほんと分かったのね、アメリカのね、第一艦隊で司令部が、横田にね、横田基地に司令部を置いて、そして仙台沖と、もう一つね、長崎沖にね、軍艦を配置したんだね。それは日本を守っていったのはね、中国から。この時にね、中国から尖閣の問題、その他沖縄の問題ね、やられたら大変だって言うんでね、こうやって守ってくれたんですよね。いや、それを知ってからもう一度ね、手紙を書いた。そしたらその時彼がね、いや、これはね、マッカーサーの時の憲法でね、日本は戦争放棄というふうにしたから、ね、自分から仕掛ける戦争じゃなくて、相手から来た時にね、これを守るっていうね、だからこれはね、やっぱり日本人として、ね、1952年にね、すでにね、講和条約でね、独立したんだから、ぜひね、自分たちの憲法を持ってね、自分の国は自分で守るということをね、やってほしいよと、ね、まあ、そういうふうにね、言われたわけです。だから彼らが今ね、沖縄のね、あぜなくし、いろんなことがありますけどね、やっぱり私たち国民がね、日本は日本で守ろうと、ね、例の集団ね、自衛権の問題もね、軍艦がね、日本の自衛隊の、ね、船と、アメリカの船とね、並行して走った時にね、相手がね、アメリカの軍艦を攻めた。その時にね、日本はね、何もしないというのがね、今の解釈ですよね。これじゃやっぱりダメだ。ね、だからやっぱりね、お互いの共同作戦ということがね、本当に大事だと。だから私はぜひね、いろいろな研究会やね、セミナーでもね、皆さん方にお願いしてるんですけどね、本当にね、日本の国はね、日本を守るということをね、しっかりね、やっていただきたいというふうに、思っております。それで、自分が変わればね、世界が変わるでね、これもだからスタンフォードのね、友達からね、こういうね、話をね、してもらったんですよ。それはね、何かというとね、ユダヤの格言があるというね。で、実はね、転んだ、ね、 はい、転んだ時にね、どうするかって言ったらね、はい、まずそこにある石があったからつまずいたい、ね、石がなかったらですね、そこに坂があるから、ね、坂がなかったらね、自分の靴が悪いんだ、ね、それでね、木戸だったらどうするかって言うからね、うんと思ってね、それは自分が変われば世界が変わるって言ってね、私はね、自分だって言ったの、ね、で、なぜかというとね、石はストーンでしょ、から坂はスロープでしょ、ね、ね、スロープでしょ、から靴はシューズだよね、だから最後はね、私はね、セルフだと、こういうふうにね、言ったのね。そしたらですね、多少向こうで本当感動した時なんかはね、こう来てね、わーってね、ハグするんだよね。恋愛ハグ言って、普通はね、こうね、恋愛っていうわけだね、心がね、彼は何もないで、グッちゃった。え、そうやってね、びっくりしたんです。めっちゃ嬉しかったんだね。それでね、グッパにトールという、誰がね、それ君に話したんだっていうからね、それはね、ドクターね、マサハル谷口ヒッ、ね、谷口正治先生なんだったらね、彼はね、He must be a great man in the world、ね。彼は世界でね、本当に偉大な人物だ。ね、いうことを言われたんですね。ですから彼はね、私はその時にね、He integrates、ね。まとめたよ。ね、神道いる。神道。これは無事です、ね。仏教。それから、I am Christianity。キリスト教。ね、これを、ね、into one。一つにまとめたんだ、ね、ということを言いましたらね、本当に彼自身もね、感激してくれましたけれど、本当にね、この聖書面のね、万教キリストというのはね、本当にね、世界をね、救うというふうにね、思うわけです。さあ、それでですね、まだ残されておりますので、その次はですね、自分のね、レジュメでは、自分の人生を変革するステップはこれだというのがございますが、どういう形でね、ステップをね、やっているかということなんですけども、これもですね、生命の実相にね、ちゃんと書いてありますよ。テキストのですね、生命の、実相のですね、これは、何ページですかね。これはですね。これは私は青年会の時にね、昭和39年から41年の時に、この生命の実相を、読ませて、いただいて何回もね、これをつけたんですけれども、いろんなところにね、赤線が引いてありまして、どこにね、皆さん方にご紹介したらいいかなというのがあるんですけども、そこにですね、地心行化というのがございます。それはですね、ただ頭でね、知ってるだけじゃダメなんだよということなんです。それを信じてですね、そしてそれは行にして、そして、動くと。地心行化と。これは、この端書きのですね、3ページのところにですね、真理が頭脳的知識から潜在的意識、信念に移行する際ですね、その真理が現実生活しないとすれば、本当はまだその真理が信念にまで深く移行していない。真理は知識から信念に、信念から、生活へとですね、移行しなければね、本当の信念ではない。で、そこにですね、貯水池に、ね、 の水が地下を通る輸送管に流れ入らないと、貯水池にただ豊かな水があるというだけじゃダメなんだよ。だから最後はね、水栓をね、開かなきゃいけない。その真理の行動か、または生活かが必要なのだというのでですね、この発信書きの3ページはね、何かというと、知った、ね、それを信ずる、そして行、そうすると結果が出る。で、これをですね、私はまあコンサルタントとして話をするときにですね、行動習慣というふうに申し上げております。これは頭でね、考えますよね。で、大事なことはですね、何を実現するか、しようとするかね、目標の設定です。それからね、これは動く、ね、それは決意するですね、よし、ね、それをやろうと、実行の決意、それから週はですね、計画して、やはり計画をしてね、実行するということが大事ですね。そして間、ね、これは継続することがね、大事なんですね。継続はこれ良かったかな。これ違うね。よいしょ。継続、ということが大事なわけでして、企業でもですね、何をね実現するか、自分たちは今どういう状況にあるか、何を実現するか、よし、そうしようというふうに意思決定して、そしてそれをですね、やっぱり細かくね、計画にね、下ろす。そして実行して、その継続するとですね、必ず結果がね、出るわけです。私の塾でもね、そのことをずっとね、申し上げてきました。で、ユダヤの格言にですね、知っていることと知識、ね、知識よりも行いがね、大であるとき、その知識はね、それは有益であると。ところが逆にね、知識の方が行よりもね、多いというときには、その知識は無益であるというね、ユダヤの、ね、格言があります。だから要はね、知ってる、ね、あ、私知ってるようじゃなくて、どこまでね、実行しているかということではないでしょうか。そしてですね、の7ページにね、逆境を乗り切る、乗り越えるね、絶対的楽天主義の進めというのがございますから、ね、これをね、読んでいただいたらいいと思いますが、これの最後のところにね、希望実現のための方法として行動習慣と、ね、4つの段階分ということが書いてありますので、これをお読みいただければ、ありがたいと思います。で、まあね、本当に、皆さん方とお会いしてですね、いろいろ申し上げたいことたくさんありますが、やっぱり言葉の力っていうのはすごいんだね。今回のね、佐々木則夫監督ね、なでしこジャパンね、これ本がね、出ておりますけれどもね、その監督のね、佐々木則夫監督の言葉にね、私には無理、ね、というね、弱気はね、認めるつもりはない。から、成功の反対はね、失敗ではない。ね、成功の反対はね、やらないことだと、ね、いうことをね、言っておりますね。で、ソニーのね、イブカさんにね、一度だけお会いしたことがあるんですが、その時にですね、ね、コーヒーを会長室で品川の会長に出してきてやった。で、その時にですね、私がですね、質問してよろしいですか？あ、伊藤さんどうぞ。ね、なぜソニーはウォークマンその他に、ね、成功するんでしょうか？そしたらですね、イブカ、ね、名誉会長おっしゃったね、伊藤さん。ね、社内ではいろんなね、声がある。しかしね、リーダーのやるべきことはね、きちっとね、これはいけるというものを最後までね、やりくることだ。
動くのをね、かなりね、倉庫に寝ていたんです。ね、もう開発がやった。ところがですね、営業マンがまだこれ無理だ。そしたらですね、それ途中でやめない。いつでもですね、量産できるところまでやって、ね、そして時期が来たらばね、やる。それはタイミングというのは伊藤さんね、それは大事だよ。ね、どんなにいいものでもね、やはりお客様がね、求めるときだよね。求めているときでないとね、それはやっぱり市場にはね、いかないんだ。で、その時にね、おっしゃったことがね、ね、キャン、ね、できるかできないか、キャン、オア、キャン、ノットじゃないよ、ね、やるかやらないか、ドゥ、オア、ドントなんだ、ね、だからいいなと、ね、やれるかなじゃないんだね、よし、やろうと、やるぞ、ね、それによってですね、企業というものはね、いろんなね、変遷を得るけどもね、やっぱりやろうという決意がね、一番ね、大事なんだ。それから、よし、やるぞというね、宣言するね、リクレアと言いますか。だからね、どれだけね、宣言する力があるか、いいことだらじゃなくて、よし、やるぞとね、自分自身が宣言するかしないか、いうことがですね、ことのね、成否をね、決めるよ。そして、皆さん方にね、その、プラスの、その次がね、プラスプラスの、6ページですね。6ページに、プラスプラスの人生態度を確立しようというのがございますけれども、ぜひですね、ここに図の1がね、ございますけれども、縦軸ね、Y 軸はあなたが素晴らしい。原点の上がね、プラスですね。から原点の下はマイナスです。それから横軸、X 軸は私が素晴らしいが右で、私は素晴らしくないと自己否定が左になりますね。そうすると、私たちのね、日常の行動、ね、今でもね、待て、自分は今ね、どこに立っているだろうか、ね、それから、本当にね、あの人の素晴らしさをね、ちゃんと認めているだろうか、人を褒める、それから自分を褒める、自画自賛という言葉がございましてね、何か自分が描いた絵をね、自分で褒めるのはね、どうなのというね、方もいらっしゃいますけれどもね、これも生命の実相に書いてありますが、ね、自分で描いた絵を自分が褒めるというね、自分自身をね、褒めることがね、いかに大事かなということで、このプラスストロークでね、第一線を活性化しようというのが5ページにございますが、これをまたね、お読みいただければね、ストロークというのは、人の価値を認める言葉、態度、表現、ね、身振りなんです。それで、この前ね、朝一でね、NHK の朝一でやってましたね。脳がね、おかしくなった。ね、その人がね、良くなるためにはどうしたらいいかとね、頑張ってるねじゃダメ。頑張るじゃダメですね。ちゃんと時間的に見て、あ、ね、今まで何秒間で何歩歩いていたのがね、あ、これだけちょっと進んでるよ。すごいな。脳の中にはね、褒められたいというね、脳の部分があるそうです。ね、だから、もう絶対ね、自分を褒めてください。ね、もう褒められたいというね、脳があるということをね、もう知っただけでもね、これは本当にね、素晴らしい、ことだというふうに思います。そしてね、いよいよあと1分になりましたので、ドナルド・キーンさんね、88歳で、新聞情報でもご存知だと思いますけどね、みんながね、何か日本から去っていきたいというね、津波の後ね、ドナルド・キーンさんはね、88歳で日本を源氏物語から研究した人なんだね。そして日本の国籍を取ってね、日本に永住したい。本当にね、日本を励ましたい。ね、そういう、ドナルド・キーンさんが、いらっしゃるわけなんですが、そしてね、ちょっと2分ぐらい超過するか、ね、恐縮なんですけれどもね、そこで、ね、大事なことはね、何かなと言ったらね、今日の、ね、新しい日本の真理はね、やっぱりマサル先生がおっしゃるようにね、この大和の理念、ね、天皇陛下がね、この
東日本の大震災の後、ね、あとね、テレビでね、
3月の15日ですか、ね、本当にね、感動しましたね。だから日本のね、皇室っていうのはね、本当にね、権力じゃないんだね。本当にね、日本のね、本当にね、底力をね、25代のね、125代ね、ついている。もうアメリカのスタンフォードの友人が言いますよね。ね、アメリカは大統領はね、長くて8年だ。しかし日本はね、本当にね、125代。本当にこれはもうね、イギリスの王室なんかももっと短いでしょ。だから本当にね、これ世界に誇るべきものだ。だからどうかですね、日西とね、黄色い層ね、この素晴らしい日本をね、守ってくれよ。そして世界にね、そのことをね、発信してくれ。なでしこジャパン。まあ、海外に対してはなでしこジャパンでいいんですが、私はですね、まあ、本日も含めてね、セミナーその他ではね、こういうふうにね、大和なでしこと、ね、いう字を使ってね、そうですよね、女性は今ね、まあ、男性も素晴らしいんだけどね、本当に女性はね、こう優しい、ね、優しい中で、凛々しさがある、ね。それがね、やっぱりね、大和なでしこなんですよ。ね、日本のね、婦人の目なんですよね。だから、ぜひともね、この大和なでしこという言葉をね、使っていただきたい。で、この和というのはね、谷口勝先生がおっしゃってますね。これは和なんだよ。サークル。ね、和というのは真ん中にこう中心がね、ございますね。そして、もう一つこの和はね、調和の和なんですよ。調和。ね、調和。それから和合。これは英語で言うと、ハーモニーだね。ですから、本当にね、この大和の国、ね、大和のね、日本ということをね、私は、まあ、谷口勝先生が本当にね、おっしゃってるんですが、まあ、ぜひともね、このことでね、守っていきたいということに、思います。で、さあ、ね、キャプテンが言ってましたよね。中国でね、さあ、勝ったよ。これでね、いよいよ、ロンドンね、オリンピックに行くんだ。その時にね、勝ったね、源は何ですか？ただね、やっぱり最後まで諦めない。ね、やればできる。本当にね、成長の上でね、やればできる。そしてね、やっぱりチームワーク。ね、チームワークなんだ。だから今、日本でね、大事なことは東日本大震災の後もね、本当に皆さん方も義援金や、ね、それから救援物資をね、送っていただいたと思いますがね、本当にね、今回のね、和歌山や、ね、奈良もそうですけど、本当にね、日本人はお互いがしっかりね、この和でね、守り、ね、そしてこの日本のね、理念、皇室を中心とした素晴らしい理念ということをね、これ世界に発信していくことが、世界の各国々がね、求めているわけです。大東亜戦争でね、本当にね、インドネシアもね、シャムもね、ビルマもね、あるいはね、香港の返還だってそうだってね、フィリピンもそうでしょう。ね、本当にだからね、日本がね、人種を超えて、ね、肌の色を超えてね、やってくれた。ね、インドネシアに行った時には本当にね、当時残ってね、戦死した人、オランダの独立、オランダからね、独立するというね、スカルノ大統領をね、支えたね、日本の兵士たちのね、お墓がね、ジャカルタで少し先行ったところにね、ございますが、私は日本の総理大臣がね、そういうところにね、やっぱりお参りしてもらいたいな、というふうに、思っております。それではね、時間が5分、オーバーして、大変恐縮ですけども、早口で恐縮でしたが、どうかですね、本当に日本のためにね、皆さん方の活動をね、よろしくお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。
伊藤先生、素晴らしいお声ありがとうございました。それではここで少しお時間をいただきまして、質疑応答の時間とさせていただきます。伊藤先生にぜひお尋ねしたい点がございましたら、挙手願います。挙手されますと、私の方から指名させていただきますので、 係の者がマイクを持ってまいりますので、ご自分のお名前を最初におっしゃっていただいて、お聞きしたいこと、お尋ねしたいことをですね、申し上げていただきたいと思います。どなたにございませんでしょうか。挙手をお願いします。あんまり質問ということでですね、方が考えなくても、こんなとこ素晴らしかったなということでいいかと思いますので、誰かございませんか。
ありがとうございます。ね、本当、もう皆さんが、ね、よく聞いてくださったので、また非常に難しい質問も考えていらっしゃるかと思いますけども、でもね、お時間のこともございますでしょうから、私がオーバーしたからね、おそらく皆さん方ね、遠慮していらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、ここはね、引用したいところがね、たくさんこうございましたんですけど、ちょっと時間の点でね、走らせていただきましたけれども、ぜひともね、これをお読みいただきたい。それから、まあ、東海大学の先生をやるときもそうでしたし、それから、あれですね、最初、不自然期に入ったんですけどね、不自然期に入って、それから、その後、中小企業のね、金銭登録金の会社に行って、それで工場長もやりました。で、プラスストロークではね、私は工場長の時に、300人の工場長ですが、当時はまだエレクトロニクスじゃないのでね、フライスとかね、プレスとかね、そういう工作機械ですね。で、私は8人ね、工場が始まりますけど、30分前に行ってですね、私は機械のところで、何なんですよね、今日も頼むよ。しかしね、不思議なんだね。で、牧野フライスのね、人が定期点検来るでしょう。ごめんなさい、伊藤工場長のところは本当にね、無故障だってね。でね、私がやっぱりこうなっているのはね、もちろん社員の人たちも見てくれてね、機械をね、大事にしてくれてたと思うんですが、それからね、植物もそうですね、ご存知だと思いますが、私の裏にはね、一円だけ咲いた花へ、雨と開けるときにね、きれいだにありがとうって言うとですね、表とね、ほとんど日の光がね、違うんだけれどもね、ちゃんと最後までね、咲いてくれてるんですよ。で、表はね、だから皆さんね、植物はなるべくね、皆さんが見えるところに置いていただくと、歩く人がね、みんな綺麗だなってこう見ていってくれるでしょう。それがわかるんですよ。ね、飯田文子先生というね、先生が、福島大学から今ね、岐阜に行かれましてね、そして無料のね、コンサルティングをね、やっていらっしゃいますけどね、イギリスに留学された時にですね、教会の右と左ね、同じ花をね、チューリップだったから、ね、20輪置きますでしょう。で、片方はね、もう日の光が変わらない。で、水のやり取りも変わらない。ところがですね、ありがとう、きれいだね、左側にはね、必ず声をかける。で、右はね、水だけやる。そしたらですね、なんとね、左の方がね、3週間以上ね、長持ちした。ですから、ほんとね、植物。ね、皆さんも本なんかお読みになってると思うけどね、お米なんかもね、かじてね、いるね、お米と、そうでないお米と、ね、こんなお米ダメだっていうのでね、いつもありがとうねっていうので、髪の生え方もね、違ってくるっていうね。だからやっぱりね、念の力っていうのはね、本当にね、素晴らしいですね。ですからね、10分までということで、ございましたので、ぜひともね、プラスストロークっていうのをね、それから絶対自分を褒めてください。ね。だから、どうやって褒めたらいいのったらね、朝はね、起きた時に、今日何やろうかなって言ったらね、計画立てるでしょ。その時に、あれ、ね、君いいね、あなたね、いい計画立てたねって、まずね、計画の段階で褒めてあげてください。ね、そしてこのお休みになる時、ね、話も 100% 発生しなくても結構ですから、あ、ね、ここまでできたんだね。ね、今、日時計主義というのがね、関知ね、まさに総裁がね、いろいろ言われて、日時計日記も書いていらっしゃると思うんですが、一番大事なことはね、自分自身を褒めることです。ね。だから今日もね、今日、よくここへ来たね。まず、こう、座ってるね、皆さんね、自分を、あ、よくね、ここに来たねってね、帰るときもまた帰ったらね、あ、素晴らしい家に帰ったね。ね、もう、家がね、広いね、狭いに関係ないんだね。あ、この家にね、住まわせていただいてありがたいな。だから本当に何かがね、失ったときに、あ、じゃないんだね。もう、いただいているときに、
ね、私もね、ここで健康で立っていられる、そのことはありがたい。ね、で、これで、ね、信用可能で、ね、借りれるもありがたいですよ。ね、だから信用まで帰ったらね、ああ、よくね、帰ってきたね、ありがとうってね、自分は、ね、新横浜の、ね、プラットフォーム、新幹線が降りるときに、自分自身ね、はい、元気でよかったね、ね、そして今日の収穫は何いるんでね、そうするとね、はあ、でもね、何をなしでね、本当に素晴らしいね、皆さん方からね、素晴らしいね、オーラ、ね、これをいただいたよ、ね、だからこのオーラを大事にしてね、寝るときにね、かなりにね、素晴らしいオーラをいただいたよ。今、自治会のね、町内会の仕事もやっていただきますが、ね、623種類ですけども、皆さんからいただいたそのオーラをね、今度の自治会でもね、こういう形で皆さん方がね、聞いてくださって、ね、皆さん方が実行してくださるというね、決意が、ね、皆さんがそのね、目を見ると、よーくわかるんですよね。だから皆さん、いいですか？ね、しっかりやろうと、ね、いうことを自分自身に生かして、そして、よし、ね、そういう決意した自分は本当に偉いな、ね、どうか、ね、日本のために、またね、大阪地区のね、繁栄のためにね、よろしくお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。